ユダはこの手紙を主なる神への称栄をもって締めくくっています。ユダは主の恵みをいつも覚え、また救ってくださった主のことをよく知っていたということが、この手紙の中から私たちは見て取ることができました。それゆえに彼は主を崇めながら、褒めたたえながら日々を過ごしていた。もちろん我々クリスチャンはみんな例外なくそのように生きていくことができるわけです。ここにいらっしゃる信仰者であるあなたもそのように歩むことを主が望んでおられること、そのことは十分皆さんご存知です。そして実際にそんなふうに歩んでいらっしゃる方がたくさんいらっしゃるはずです。よく皆さんもご存知のように、罪とがを許されっていう曲が賛美歌の中にも、また聖歌の中にも記されています。あのファニー・クロズビーという盲人の一人の姉妹が書いた素晴らしい賛美歌の一つです。こんな歌詞ですよね。罪とがを許され、神のことをなりたる我が魂の喜び、魂の喜び比べうるものなし、主のものとせられし我が身こそ幸なれ、感謝なき世はなく賛美なき世はなしと。明らかにこの歌詞を見ても、彼女もこの神の恵みを救いを感謝しながら歩んでいたことは言うまでもないです。繰り返しのコーラスはこう言います。日もすがら明かしせん、夜もすがら主を褒めん、見救いは絶えなり、見救いはくすしとと。日もすがら明かしせんと、一日中と、夜もすがら主を褒めんと、一晩中と、見救いは絶えなりと。言葉で表すことのできないほど素晴らしいものであり、見救いはくすしとと。霊妙である、人知で計り知れないほど素晴らしいものなんだって。どう表現していいかわからないほどこの救いは素晴らしいって、それが彼女の書いたその詩の中に表されています。だからイーダだけではなかった、パウロだけではなかった、ペテロだけではなかった、すべての信仰者がこのように生きることができるし、このように生きることを神はあなたに望んでらっしゃるんです。なぜ彼女がこんな歩みをすることができたのか、彼女の書いたこの罪とがを許されのその歌詞の中にそのヒントがあるように思えてなりません。これはその日本語の歌詞には出てこないんですけども、彼女が書いたその詩の中にこんなくだりがあります。完全な服従、全き喜び、再臨の光景が今私の視界を満たしているって。幼くして彼女は盲目を経験するわけです。偽医師によってこのようなことを彼女は経験したわけです。光の全くない世界にあって、彼女はこんな証しをしました。今自分が見てるそれはイエス・キリストの再臨の光景だって、それが自分の視界のすべてを満たしてるんだって。どれほど彼女が神の約束に立って歩んでいたのか、イエス様が帰ってこられるという約束をどれだけ彼女は信じてその日を待ち望んでいたのか、そこに秘訣がありますよね。御言葉を通して我々が学んでいるように、我々信仰者として生きていくためにしっかりと御言葉の土台に立たなきゃいけないって、そのように歩んだ人たちに共通していることは何かっていうと、確かに彼らは感謝を持って喜びを持って主にお会いすることを期待しながら与えられた一日一日を過ごしてたって。 主を賛美しながら、褒めたたえながら歩み続けることはいいです。信仰者の皆さん、可能だということです。そんなふうにあなたも私も歩んでいくことができるんです。時代や場所や抱えている問題や状況に関係なく、喜びを持って救われたことを感謝しながら、主イエスキリストと共に歩めることを喜び、この主を誇りながら日々を生きることができるって。問題なのはあなたの信仰生活っていうのはそのような信仰生活かどうかです。感謝を持って喜びを持って日々を歩んでいらっしゃるかどうかです。実際にそんなふうに歩んでいたこのユダが、主なる神様が褒めたたえられるために2つの理由を記しているわけですが、その2つの理由をしっかりとあなたの心に刻むことです。彼らと同じように歩んでいくためには、この素晴らしい真理をしっかりと覚えることが必要です。で、私たちがこの24節から学んだ一つ目の約束は、それは神様はあなたをつまずかないように守ることができるんだという約束でした。あなたが間違った教えに走っていかないように、廃教からの守りであると、そのように私たちは見てきました。この主イエスキリストの救いに預かった人がこの信仰を捨てて他の信仰に走っていくなんてことは絶対にありえないんだって。つまり言い方を変えれば、まさにこの教えっていうのは、一度救いに預かったもの、神の救いに預かったものは絶対にこの救いを失うことがないということでした。というのは、この主が与えてくださる救いっていうのは、その人に一時的な命じゃない、永遠の命をもたらすものだからです。神のくださる救いというのは永遠の命を信じる人に与えてくれるんです。じゃあ永遠の命をいただくということは、その救いに預かった人は絶対に罪の裁きを受けることがないということです。でしょ、永遠の命をいただいたんです。永遠の救いをいただいたんです。ということは、もう裁きとは全く無縁の存在になったということです。またその救いが永遠であるということは、その救いを失ってしまうということは絶対にないということです。この救いをくださった神様がどんな方か覚えてください。その方は永遠の命の源です。ゆえにこの方は永遠に存在されているお方です。そしてなされることは常に完全なことしかなすことができない。そんな神が与えてくださった救い、それを失うことは絶対ないって。救いの永遠堅持というものは神の教えてくださる真理です。いいです、あなたの救いは絶対に絶対になくならないんです。あなたはその救いを失うことはないんです。これが神が私たちに教えてくれたことです。だとすれば、我々信仰者はひょっとしたら私は救いを失ってしまうんじゃないかということをビクビクしながら生きるんではないということです。かえって私たちは神の言葉がこのように教えている、その神の言葉に立って歩むことです。ユダは私たちにこれは神の約束だということをはっきりとあなたが知るためにそのことを強調しています。でしたよね皆さん。24節をご覧いただくと、できるという言葉が2回日本語では繰り返されています。もちろん言語では1回しか出てこないんですが、分かりやすくつまずかないように守ることができるんだって。そして2つ目に、立たせることができるんだと。こうしてこのことは神だけにできることだ、そして神は約束されたことを必ずなすんだということをこうして強調しておられるわけです。だからもし皆さんも信じていると言いながら全く別のものを信じてしまう、皆さんも信じていると言いながらこの世の人と同じような歩みを継続して習慣的にもし行っているとすれば、 その人はもともと救いに預かっていなかった可能性が高いということです。ヨハネの福音書、ヨハネの第一の手紙2章の19節に、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのですと。なぜかというと、クリスチャンはクリスチャンと交わること、兄弟姉妹と交わることを楽しみにしているからです。一週間の世の中での務めを終えて、我々は週の初めにこうして集まったときに、やっとほっとできません？だって私たちは祈りの課題を共有し合うことができるわけです。御言葉を通して共に神を見上げることができるわけです。励まし合うことができる。慰め合うことができる。時には、いさめ合うことも必要かもしれない。でもそうして私たちがより神に喜ばれるものへと成長するために、そのようなことを提供してくれる場所です。ですからクリスチャンというのは、こうして兄弟姉妹たちとの交わりを楽しみにしているし、それを喜んでいるわけです。もちろん交わりをしているからその人が救われるという話ではありません。救われている人の特徴の一つというのは、こうした兄弟姉妹との交わりを楽しみにし、それを喜ぶんです。だってさっきお読みしたヨハネ第一の2章の19節は、交わりから出ていってしまうんです。なぜならそのクリスチャンたちとの、兄弟姉妹たちとの交わりよりも、この世の交わりの方が魅力的だからです。それによって心がどこにあるのか、心が一体何によって支配されているのか、それが明らかになるんでしょう。ユダはこうして、あなたに与えられた素晴らしい神様からの約束は、この救いに預かったあなたがこの救いから漏れるようなこと、救いを失ってしまうこと、そういうことは絶対に絶対にありえないということを言うわけです。二つ目の約束、24節の後半に出てきます。傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方にと書いています。栄光の御前に立たせるとあります。これは我々クリスチャンが主にお会いする時のことを教えています。この栄光の御前にと書かれています。日本語ではこんなふうに訳しているんですが、言語にはここにご自身の栄光というふうに、ご自身というその代名詞が加えられています。誰の栄光なのかを明確にしています。つまり神ご自身の栄光なんだ。しかもその御前にっていうのは、その面前でということです。その神の栄光あるその御座に私たちが立つということです。栄光ある神の前に、その神様の面前にあなたは立つって、その光景を思うだけでワクワクする気持ちと少し恐ろしいという気持ちありません？すべてのことをご存知である神の前に立つって、恐ろしいと思うのは、私たちのこの地上での生活が神を悲しませることが多いからです。失望させることが多いことを知ってるからです。ですよね皆さん。でもこの御言葉、私たち何を教えてくれてるかって、あなたは栄光ある清い正しい神の前に立つって、我々信仰者に与えられている祝福をここにユダは記してくれているんで、それを見ていくんですが、その前にね、神の前に立つっていうのはクリスチャンだけの話じゃないですよね。主イエスキリストを知らない人たちも、神の敵として生きている人たちも同じように神の前に立ちます。ヨハネの5章の中でイエス様は、善を行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は蘇って裁きを受けるって、どっちにしろ神の前に立つんです。神の前に立って神様から祝福をいただくのか、神の前に立って永遠の滅びを、永遠の裁きを受けるのか、天国なのか地獄なのかです。ですから全ての人が神の前に立つわけです。 でもこの24節が言っているのは間違いなくクリスチャンたちの話だということが分かります。なぜかというと、ここに立つすべての人々は大きな喜びを持って立つからです。私たちはこの清い、正しい、そしてすべてにおいて完全なる神の前に喜びを持って立つことができる。だってこの方は私たちを、あなたを迎えてくださるからです。歓迎してくださるからです。もし主イエスキリストを知らなければ大変なことです。しかし私たちはこの神の前に立つことができる。大いなる喜びを持っ って私たちを愛してくださり、私たちを選んでくださり、救いへと導いてくださり、日々の生活において私たちを支え続けてくださり、必要なものを与え続けてくださり、そしてこんな素晴らしいところへと一方的に招いてくださった、その素晴らしい偉大な神にお会いすることができる。その光景をユダは描いているわけです。もう一つ皆さん見ていただきたいのは、傷のないものとしてあなたは立つことができるんだと言っています。傷のないものって新約聖書に7回しか出てきません。欠点がないなんてことです。これ実はこの言葉っていうのは、神に捧げる生贄に用いられる言葉なんです。よく皆さんもご存じのように、神の前に生贄を捧げるときに、どんな生贄でもよかったわけじゃありませんよね。その生贄は傷とか欠点があってはならなかったわけです。例えば家畜を飼っているものがもう病気だし、もう死にかけているから神様に捧げるかなんて、そういう生贄を神はお喜びにならない。申命記の17章の一節のところでこうあります。悪性の血管のある牛や羊をあなたの神主に生贄として捧げてはならない。それはあなたの神主の忌み嫌われるものだからと書いています。私たちは神の前にふさわしい生贄を持ってきなさいって。私たちは最高のものを持ってきなさいというわけです。神が喜んで受け入れてくださる、そのようなものを私たちは神の前に持ってこなければならない。ですからこの言葉っていうのは、こういう生贄に対して用いられる言葉だったんです。でも同時にこの言葉は主イエス・キリストに対しても用いられるようになっています。ペテロ第一の手紙の1章の19節で、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血に寄ったのですとあります。傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血って、イエス・キリストは傷もなく汚れもなかった。ペテロ第一の1の19ですけれども、だから彼だけが神の前に立つことができたわけです。傷も汚れもなかった、つまり罪が全くないお方であった。だから人類の歴史の中で生まれながらに神の前に立つことができたお方はただ一人だけです。イエス様しかいらっしゃらない。私たちは主イエスキリストを信じてこの救いに預かったときに、この清い正しい神の前に立つ権利をいただきました。神は私たちを、あなたや私をいつも歓迎してくださる。でもだからといって私たちから罪が全くなくなったわけではありませんよね。今この地上での信仰生活において私たちが日々経験していることは罪との葛藤です。しかしこの箇所が私たちに教えるのは、この葛藤もいつまでも永遠に続くものではなくて、終わりを迎える日が来るという話です。いつそれが来るのかって、栄光の体をいただいたその時にです。私たちがこの肉を脱ぎ捨ててこの栄光の体を着た時に、我々はもう神を悲しませることがなくなります。神を失望させることがなくなります。神の御心に反することがなくなるんです。だから私たちはその日を待ってるわけです。その栄光の体をいただく日を待ってます。あなたどうです？その日が来るんです。その日に私たちは 変えられるんです。私たちはイエス様にお会いした時に、イエス様に似たものになるとヨハネ第一の手紙の3章が教えています。3章の中には2節のところですけれども、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。我々イエス様にお会いした時に、我々はこの栄光の体、それをいただくって。傷も汚れもなかったイエス様と同じように、我々栄光の体をいただいて、そして神の前に立つことができるんです。その日が来るんだって。で、今日のこのユダのメッセージをご覧いただくと、それができるんだとユダは神のことを記しています。あなたの信仰がなくならないように神は守ってくださる。それは神にできるんだって。そしてあなたが罪から完全に解放されて栄光の体をいただいて、神の前に喜びを持って立つことが神にはできるんだって。それが神の約束だと、そのようにユダは教えるわけです。だから信仰者の皆さん、あなたは救われて天国が約束されて素晴らしい約束をいただいている。でもそれだけじゃないって。この地上での歩みにおいて神はあなたをしっかり守ってくださる。そしてこの約束が成就する日が来るんです。この罪の体から完全に解放されるんです。どんなに決心しても、どんなに努力したって、私たちは罪に失望され続けてきました。またされ続けています。でもこの生活から完全に私たちは解放される。少なくともその日を私たちは待望すべきでしょ。少なくともその日が来ることを待ち望むことですよね。パウロもペテロも信仰の勇者たちが待ってたのは、この地上の大変な苦しみからの解放を待ってたんじゃない。彼らが待ってたのはイエス様にお会いした時に、もう罪を犯すことのない完全な体をいただく、その日を待ってたんです。そしてあなたも私もそのように生きていくことができるし、それを神は期待していらっしゃる。さて、こうして素晴らしい約束を今我々見てるんですが、実はこの約束においても我々が覚えるべきことは、これも全て神の御業だということです。で、皆さん、あなたがこの救いに預かっているのは、我々もすでに見てきたように神様からの賜物だって見ましたでしょ。神からのギフトだって。あなたが一生懸命努力をしたから神様はその救いをくださったんじゃない。神があなたにこの救いをプレゼントしてくださった。じゃあいつ神様そんなことをお決めになったのか。世界を作る前からそのことを決めてたって、エペソの1章の4節がそう言いますでしょ。で、その中でこうあるんです。神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストにあって選び、この後です、見前で清く傷のないものにしようとされました。つまり、あなたが罪のないものとして、傷のないものとして、この神の前に立つことができる。そのようなあなたに神様が変えてくださる。それらのことを神がお決めになったのは、この世界がまだこの地上に、この世界に誕生してない、その前からだって。ですから今私たちはこのユダの約束を見ているわけですが、この約束も実は神様が突然お決めになったんじゃなくて、これはもう世界を作る前から定めてくださった。そして神様が選んでくださっただけじゃない、神があなたを救ってくださったその目的というのは、それもあなたを清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためだったって。パウロはコロサイの1章の22節の中でそう言っています。あなたを清く傷なく非難されるところのないものとして神の見舞いに立たせてくださるためだった。 そのためにあなたを神様救ってくださったって。ですから信仰者の皆さん、神様のご臨在のもとにあなたは立ちます。感謝のことに、完全なものとして、罪から完全に解放されたものとして、許されたって話してんじゃない。それはもう信じた時に起こったんです。この肉の体から完全に解放され、栄光の体をいただいたものとして、主イエスキリストと同じように傷も汚れもないものとして、罪のないものとして、私たちはこの方の前に立つことができ、そしてその時に私たちは大きな喜びを持ってこの方を褒めたたえるわけです。この24節を私たちに、こうして信仰者であるあなたに与えられた素晴らしい約束を教えてくれています。その日がもう間もなくやってくるって、もう間もなくすると私たちはこの主にお会いできるって。でも悲しむべきことは、このイエス・キリストに逆らっている者たちはこの祝福をいただくことがないということです。詩篇の一編がこう言います。5節、悪者は裁きの中に立ちようせず、罪人は正しい者の集いに立てないって。悪者は裁きの中に立ちようせず、罪人は正しい者の集いに立てないって。この祝福の中に彼らの居場所がないということです。この祝福に彼らは招き入れられないって、彼らは歓迎されないって言うんです。なぜなら汚れてるからです。罪の許しをいただいていないからです。そのことを考えるだけで私たちはまだまだしなきゃいけない働きありますよね。愛する家族のために、また愛する者たちのために福音を語り続けていくという働きです。ですからユダはこうして24節のところにこの2つの約束を示して、神は必ずこの約束を果たされるんだ、そのように記してくれています。ユダが感謝を持って歩み続けた、その鍵がここにあるって。だからあなたにしても私にしても必要なのは、このような約束を神はくださった、この日が来るんだということをしっかりと心に刻んで、この与えられた日を生きることです。今日イエス様にお会いするその日が来るかもしれない。この主の前に私たちは立ち、この神の御顔を拝することができるって、素晴らしい約束がここに記されている。この聖書の中だけじゃなくて、我々一人一人信仰者の心にしっかりこの約束を刻むことは必要ですよね。だって私たちは地上にあって、この祝福をくださった神を称えながら、この神様の素晴らしさを表しながら生きるわけでしょ。だって神がくださったのは、この素晴らしい救いは、この素晴らしい祝福は全部一方的に神ご自身があなたにくださったものです。感謝しなければ何かおかしいでしょ。この方を褒めたたえていなければおかしくありません。こんな祝福をくださったのに。さて、素晴らしい祝福がここにあるわけですけれども、ある人たちはこういう約束を聞いて、本当に救われた者は救いを失うことがないんだったら、しかも聖なる神の前に罪から解放された者として必ず立つことができるんだ、もしそうならば、じゃあ残った地上の人生、行くとこも決まったし、天国の切符もらったんだから、自分の好きなように生きたっていいじゃないって、好きなように生きて楽しんだっていいじゃないって、そんなふうに考える人たちがいることも知っています。それが神の前に正しくないということ、もうそれはもう皆さんご存知でしょう。パウロもこう言います。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。ローマ書の6章の1節と2節です。 罪を犯し神がそれを許してくださり、それによって神の栄光が表されるんだったら、我々罪を犯し続けたらどうだろう。そうすればもっともっと神の栄光が表されるんじゃないか。そんなことはできないんだって。そんなことはありえないというわけです。なぜかというとね、皆さんね、そんなふうに考える人がいる、ね、彼らの考えていることは天国に入るための切符をもらったかどうかなんです。天国に入る保証をもらったかどうかなんです。これってご利益宗教でしょ。それをもらうために信じたに過ぎないんです。いいです、聖書の教えている救いっていうのはそうじゃないんです。聖書の救いっていうのは神からのプレゼントなんです。ですからこう考える人たちは何が問題かっていうと、救いのことがよく分かっていないんです。救いっていうのは生き方が変わるものです。生き方が変わるものです。良い人になるって話じゃないんです、ね、御言葉を聞いていい人になりましょうとか、御言葉を聞いてそのように生きることによって何とか天国に入れてもらえれば、そうじゃないんです。いい人なんて世の中にいっぱいいますよ。救いっていうのは神に従う人を作るんです。あなたや私を神に従う者へと作り変えるんです。かつての私たちは神に逆らうものでした。でもそんな私たちを神は神に従う者として作り変えてくださるって。ですから私たちがイエス様を信じると決心した時のその決心を思い出してくださいます。何を信じたのかです。ただイエス様を信じると言えば天国の切符がもらえます。じゃあそれを信じておきましょう。それは大きな問題があります。そこには私たちがイエス・キリストを信じた時には、私たちはこのイエス・キリストを自分自身の主人として受け入れて従って決心をしたわけです。だって人間には二人の主人しかいないわけです。どっちかに従ってるんです。サタンなのか神なのかです。ですから私たちは間違ってた主人に従ってきた者として、その罪を悔い改めて正しい主人に従っていきましょう。正しい誠の神に従っていきましょう。その決心をしたわけです。我々がイエス様を主人として受け入れたって、だってこの方は神であり、この方は救い主であり、この方は全ての主権者です。それを認めたんです。神ゆえにこの方に従いましょうって、この方が全ての主権者だけにこの方に従っていきましょうって、そうやって私たちはこのイエス・キリストの救いに預かるわけです。だから聖書の中で本当に救いに預かっているかどうかっていうのは、その人が何を言うかとか何を知っているかではなくて、身によって彼らを見分けることができると言ったのはそういうことです。神のくださる救いはその人を作り変えるからです。神によって救われた人はその人を見るときに、この人は救われているという確信をもたらすんです。本人だけじゃない、周りの人にも。ヨハネはそのことを教えてくれるんで、これぜひ皆さん見ていただきたいんで、ヨハネ第一の手紙の2章を開いてくださいます。ヨハネ第一の手紙の2章の3節です。ここに、もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることが分かります。ここに知っていると、神を知っていると書かれています。これは知的に知っているんじゃない、個人的に知っているということです。つまり神を信じて救いに預かっているということです。ヨハネ第一の手紙の2章の3節のところ、いいです。神を知っていることが分かるっていうのは、それによって神を信じていること、それが分かるというわけです。じゃあ神を知っているかどうか、神を知っていることの証拠は何かっていうと、3節には、もし私たちが神の命令を、その後です、守るならと書いています。この守るという動詞は現在形です。継続して守り続けようとするんです。でも私は守ろうとしているけど失敗してます。自分は救われてるんでしょうかって、その人の心の中には神の命令を守っていきたい、 神の教えを守っていきたい、そういう思いがあるわけです。この3節が言っているのは、もし私たちが、もしあなたが神の命令を継続して守っていこうとするなら、そのように歩もうとしているなら、それによってあなたは神を知っていることがわかるんだ。つまりまさにそれこそが救われていることの証拠だと言っているわけです。だから救われた者たちっていうのは神の命令に従っていきたいって、そのように生きている者たちだと、そのように記されています。4節見てくださいます。今度、神を知っていると言いながらって、この言いながらっていう動詞、これは現在形です。口でずっと言ってるんです。自分は救われてますよって、ね、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありませんって。この人が救われていない証拠はどこにあるかって、この守らないって言葉です。この動詞は同じように現在形です。どんなに口で自分は神様を愛してるとか信じてるとかって言ってても、その人が神様の命令に継続して従っていこうとしてないなら、それが彼の願いでなければ、その人は嘘つきだって言うんです。真理はその人のうちにありませんって、救われていないことを意味してるんです。ですからまとめてこういうことですよね。神様の命令への従順っていうのは救われていることの証拠だ。神の命令への従順はその人が救われていることの証拠。神の命令への不従順はその人が救われていないことの証拠だって。神の命令への不従順というのはその人が救われていないことの証拠であるって。ですから救いに預かった人たちというのは神の命令に失敗しながらでも従っていこうとするんです。神が教えてくださること、神が命じておられること、それを聞いたときに、主よ、私はそのように生きていきたいです、そのように願って、失敗したらその罪を告白しながらその命令に従っていこうとするんです。で、こういう生まれながらに持っていない願いを持っているというのはその人が救いに預かっているからだって。だってね、救いっていうのはね、ペテロはこう言います。神のご性質に預かるものとなることだ。気になりました今。これペテロ第2の手紙の1章の4節なんです。ペテロ第2の手紙の1章の4節に、その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためですって。世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためだって。ちょっと考えてくださいね。主イエスキリストを信じて救いに預かった人は、ここにあるように神のご性質に預かるものとなったんです。だからいいです、だからその人はその瞬間からイエス様に似たものへと変わっていくという、そのプロセスが始まったんです。だってその人のうちには神のご性質が与えられているからです。ゆえにその人はイエス様に似たものに変えられ、そして最終的に傷も汚れもないイエス様と同じように神になるという話じゃないです。イエス様に似たものに変えられていく、つながってきません皆さん。なぜ神が私たちをイエス様に似たものに変えていこうとするか、それは私たちうちに神のご性質が与えられたからです。救いによって、その時から私たちはこうして主に似たものに変えられていく変態の働きを経験するんです。そして最終的に私たちは栄光の体をいただいて、大喜びを持って私たちはこの神の御座の前に立たせていただく。そして神はあなたや私を迎え入れてくださるんです。ですからまず我々救いというのを考えたときに、私たちにはこうして神のご性質が与えられて、同時にね、皆さんね、この救いというのを考えるときに、救いをいただいた人々は主に仕えるものとしての歩みを始めようとするんです。主に仕えるものです。 ヘブル人の手紙の9章の中でね、この著者がこんなことを言ってます。9章の14節のところに、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、次見てください、生ける神に仕えるものとすることでしょうって。つまりこの救いっていうのは私たちを生まれ変わらせるんですが、どんなふうに生まれ変わらせるか、私たちを主に仕えるものとして生まれ変わらせてください。だから私たちは主に従っていこうとするんです。主が喜ばれることをしていこうとするんです。まさに主人を愛する奴隷のようです。奴隷が考えることは、どうやったら自分の愛する主人を喜ばせるか、そのことを考えて仕えていくわけでしょ。まさにです。我々もそのような人に変えられ、我々の愛する主人であるこの神を喜ばせるために何をしたらいいのか、それを考えながら生きていく。そういう人に作り変えてくれるのが救いなんです。このような御業を神ご自身がなされる。またパウロはこう言ってます。私たちも命にあって新しい歩みをするためだって。これローマ書の6章の4節ですが、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道の栄光によって死者の中に蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。何を言ってるか、イエス様が死んで蘇られたように、我々もかつて神に逆らってきた自分は死んで、そしてイエス様が蘇ったようにイエス様に従う新しい自分が生き返ったって、それが救いなんです。神に仕えるものとしての新しい人生が始まっただけじゃない。私たちはこの神の救いによって新しい歩みをするものとして、私たちは新しい人生を歩み始める、その人生を始めたんだって。ウィリアム・バークレーという神学者がこの新生についてこんな説明をしています。彼はこう言うんです。キリスト者の神聖は義への神聖であるって、義への神聖だって。この神聖にあって自我や自分に絡みついている罪や悪い習慣から清められるのである。彼は罪から解放され、義によって歩むことのできる力が与えられるのである。私たちは新しい目標を持って、つまり神の栄光のために、誠の神に仕えてこの方に従っていきましょうって。ただそういう願いを持つだけじゃない、その歩みを実践するための力も我々に与えられてるって。でなきゃこの新しい歩みって我々にとって重荷になるでしょ。できないことを命じたんですから、できないことをやりなさいって言うんだったら。でもそうじゃない、神は新しい歩みができるんだとおっしゃり、その歩みを成していくための力も備えてくれた。恵みが日々与えられてるんです。だからね、皆さんね、我々信仰者、このキリストの救いに預かった者たちっていうのは、神が喜ばれる新しい生き方を実践できるんです。この世の人たちが絶対に歩むことのできない人生を我々は生きれるんです。そんな人に私たちを神は作り変えてくださった。じゃあ何が必要なのかって。この神様の助けが必要でしょ。私たちが覚えるべきことっていうのはね、皆さんね、我々信仰者っていうのは、この救いっていうのを見たときに、すべては神の御業であったということを見てきました。ですよね。あなたの努力によって救いを得たんじゃないですよね。神が一方的にくださった。そしてこの救いに預かった私たち、神の助けをいただきながら我々は生きていくわけです。でもね、皆さん、あなたはじゃあ何にもしないで、ただそこに座ってるだけで信仰の成長を見て神の栄光を表していくのかっていうと、そうではないということです。 実はあなたにも信仰者としての責任があるということです。ヨハネ第一の手紙の最後に3章の3節ご覧くださいませ。ヨハネ第一の3の3にね、キリストに対するこの望みを抱く者は皆キリストが清くあられるように自分を清くします。イエス様にお会いしたらイエス様に似たものに変えられるんで、2節でそう書いてます。この望みを抱く者はキリストが清くあられるように自分を清くします。何を言っているのか、イエス様にお会いするんだ、その日が近いんだってことをしっかり覚えている人は主の前を正しく生きていこうとするわけです。もっと言えば主が歩まれたようにその模範に倣って歩んでいこうということです。主が清くあるように自分もそのように歩んでいこうということです。つまりこういうことなんです。あなたや私の責任というのは神が明らかにしてくださった神の御心に従うことなんです。神がこう生きなさいと言われた命令に従うことなんです。これが神が喜ばれることだというその神の教えを聞いたときにそれに従うことなんです。その決心をあなたはイエス様を信じたときにしたわけでしょ。従っていきますって。信仰生活において神が要求されているのは従いなさいというんです。私の言うことに。だから御言葉の中を見るときに御言葉に従って歩み続けていきなさい、そういった命令が繰り返されてますでしょ。パウロがこう言ったじゃないですか。最後のその遺言と言われているところに、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたって。彼はこう言わなかったんです。私は神の恵みによって、何もしなかったし何もできなかったけども、こうして神様は日々の生活を守ってくださって、そして今私をこうして信仰、救いと、その天へと導いてくださったなんて。彼は勇敢に戦ったんです。神の真理を曲げることなく勇敢に戦ったんです。神の教えに従おうとして彼は生きたんです。この世でいろんな摩擦を経験しても彼はその中で勇敢に戦った。そして自分の走るべき道のり、しなければならないこと、神が命じていらっしゃること、それを彼は精一杯守ろうとした。信仰を守り通したって。お気づきになるでしょう。大変な信仰の歩みだった。もちろんパウロはそのことを我々に教えてくれています。つまりね、すべては神様の恵みによって今この祝福に我々預かっているんです。でもあなたが神の御言葉に従って生きていくときまであなたの信仰の成長は見られないし、あなたがイエス様に似たものに変えられていくというプロセスをあなたは止めているんです。神の御心に従わないということは罪なんです。神様が命じることをやらないというのは罪なんです。罪は神の働きを妨げるんです。だから神の命令に従おうとするときに神の働きがなされるんです。そしてあなたをキリストに似たものへと変えていかないんです。だから我々信仰者にとって御言葉に従っていくということがそういう意味で大切なんです。長い信仰生活の中で振り返ってみて、自分の信仰があんまり成長してないなってもし思われたとしたら、自分に問いかけてくださいます。自分は本当に神の御言葉を聞いてそれに従おうとしてきたのか、そのことを願い神の助けをいただきながらそのように生きたのか、忘れないようにいつもその御言葉をどっかに記す、いろんな方策を取りながら御言葉を覚え御言葉の教えに従っていこう、そのような努力をなしたかです。そうしないと我々の信仰というのは成長しないんです。成長しないのを神のせいにすることはできないんです。神はどうして生きるべきなのか教えてくれてるんです。それをしなかった怠慢な罪は我々の問題なんです。多くの信仰者たちがこのパウロと同じように 信仰の長谷場を走り切りました。この地上にあって信仰者はなすべきことをしっかり成し遂げてきました。エリザ・ヒューウィットっていう一人の姉妹がいます。この人はアメリカのフィラデルフィアというところで教師を務めていた人です。ところがある時怪我をするわけです。後でその親族が言ったのは、彼女は教えていた時に子供の誰かが、おそらくいたずら好きな子だったんでしょう、何か板を持って彼女の背中を叩いたわけです、強く。それによって脊髄を痛めてしまって、その後かなり長期にわたって彼女は仕事ができませんでした。寝たきりの状態でした。どうしてって神に愚痴を言うこともできたけれども、彼女はそんなことしないで、その間何をしたかって、英文学の本を読んだんです。そして賛美をしてたくさんの詩を書きました。その後彼女は職場に復帰するわけですけれども、でもその後の人生っていうと、その痛みとの戦いでした。彼女の中にあった願いっていうのは、神様から与えられた自分の賜物を用いて、自分は日中学校で子どもたちを教えていきたいって。確かに身体的にはハンディがあったでしょう。でも彼女はその主が与えてくださった賜物を生かして主に仕えていきたい、そのように願って CS の教師として働くんです。ある時は彼女は200人以上の子どもたちを教えていたって言います。その彼女が書いた賛美歌も感謝のことに日本語になっています。やがて天にてという曲です。気になったことあります？御国に住まいを備えたまえる、主イエスの恵みを褒めたたえよ、やがて天にて喜び楽しまん、君にまみえて勝ち歌を歌わん。この聖歌の638番なんですが、実はこのように訳されているんですが、彼女が記したその意味と少し違う。確かにこれを訳すというのは大変な技であったと思います。ですから彼女が言いたかったことは何か、こんなことを彼女は記したんです。主イエスの驚くべき愛を賛美する、主の憐れみと恵みを褒め歌う、主が私たちのために備えてくださった輝く祝された天の住まいで。私たちみんなが天国に着いたとき、それはなんと喜びの日なんだろう。私たちみんながイエス様とお会いするとき、私たちは勝利を歌い、勝利を叫ぶだろうって。3番にこうあります。それへ私たちは誠実さと忠実さと信頼を持って日々主に仕えようって。栄光で主をちらりとお見かけするだけで人生のロークは報われるって。すごいこと書いたと思いません？どんなに信仰者として生きて、この地上でどんなロークを味わったとしても、どんなに迫害されたとしても、天に行ってイエス様の見姿を少しでもいい、それを見たときに全ては虚しくなかった、ね、だってイエス様が何をしてくださったのか覚えるときに、我々ができることなんて限られていますよ皆さん。でもその中で神があなたや私に望んでおられることは、主の与えてくださった賜物を持って神に仕えることです。それがあなたのできる感謝です。そのように生きてます？感謝をなさってるんだったら、あなたに神が与えてくださったその賜物を使うことです。私たちはみんな働き人です。あなたが働くことによってみんなの信仰が成長するんです。それが神が私たちに命じていらっしゃること。多くの人たちはそうやって生きたんです。神の栄光を表し、神に喜ばれ、神への感謝を表しました。最初にお話したあのファニー・クロズビー、幼い頃光を失いました。でも彼女は その後すぐに書いた詩の中で視力を失ったことを神様に称えています。感謝しています。8000の曲を書いたと言われています。その彼女のお墓はアメリカのコネチカット州のブリジポートというところにあります。その墓石にはこう書かれたかと言います。彼女は自分のできることをしたんだって。これは聖書の御言葉を取ったものです。イエス様がベタニアでシモンという人の家にいました。彼は病気を治してもらった。その時にある一人の女性が大変高価なナルドイを持って、その石膏の壺を持ってきて、その壺を割ってイエスの頭に注ぐんです。それを見ていた人々は、なんて無駄なことするんだって。300デナリで、いやそれ以上で売って貧しい人たちに施すことができたのにって、その女を厳しく責めたって。この女はあのマルタの妹のマリアです。同じベタニアに住んでました。マルタとマリアと、そしてラザロです。そのマリアでした。イエス様はこう言います。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女は自分にできることをしたのです。彼女は主への感謝を表したんです。人々が何と言おうと、彼女はそうして自分の感謝を表した。お気になったでしょう。主はそれを喜ばれたんです。あなたは信仰者としてどのようにこの地上での生活を終わります？神様に対するかつての愛は冷え切ってません？主に従うと決心したのに、いつの間にかそれを忘れてしまって自分のために生きてません？何のために神様が私を救ってくださったのか、何のために神は私を生かしてくださったのか、そして私にはどんな責任があるのか、そのことを覚えることです。そしてその正しい音は主に従うんです。主に従うんです。主の御言葉に従っていくんです。そしてあなたに与えられた賜物を使って主に仕えていくんです。喜んで積極的に、自ら進んで犠牲的に、そうしてあなたの主に対する感謝を、愛を表すことができるんです。どんなふうに私たちがこの地上の生活を終えるのか、一人一人が決めなきゃいけない。信仰の勇者たちはこうやって歩み、このように終わったんです。そのように終わりたいです。今日からどんなふうに生きるのか、それはあなたご自身が主と共に決めなきゃいけません。主の御言葉が教えるように生きて、しっかり私たちの感謝を、私たちの愛を主に表し続けていきましょう。父なる神様、あなたは私たちのために大変な犠牲を払ってくださいました。こんな救いに預かった、そう私たちは言葉では感謝しますけれども、でも私たちが優先していること、私たちが愛していることは、あなたに仕えることやあなたのために何かをすることよりも自分のことを優先し、あなたよりも自分を喜ばせることを考えて生きています。主を許してください。あまりにも罪深く、あまりにも情けないです。あなたは私たち一人一人に賜物をくださいました。この救いに預かった時にあなたは霊的な賜物をくださった。それを用いて教会で使えることによって、みんなの信仰が成長する。あなたが喜んでくださる。そのようにあなたが命じておられます。一人一人が働き人として、そのように生きることによって、少しでもあなたに喜んでいただけるように、どうか この愛する兄弟姉妹たちを今あなたが励ましてください。一人一人のうちにあなたの御業がなされるように、あなたが喜んでくださるそんな器として一人一人が今日から新しい歩みを始めていくことができますように、どうか私たちの群れを憐れんでくださり、この愛する兄弟姉妹方一人一人をあなたが強めて導いてくださいますように、そして栄光のために用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。